ただいまですね、東京の久我山というところに来ておりまして、西田君も一緒にいます。どうも、こんにちは。
どうも、こんにちは、西田です。
ね、そして、今ここはですね、前回ね、西田君がおすすめしてくれた、
そうですね、
笹にいこと、
笹にいこ
と、笹原さんのお店、はい、握手に来ております。
そして久我山のサロンだよ。
久我山のサロンということでね、それで、今まではね、西田君からおすすめはすごく熱い情熱を語っていただいたんですが、ついに
お恥ずかしい
ご本人もここにねいらっしゃるということ
で、大丈夫ですかね。
大丈夫なんでしょうかね。
よくあの昔あの職質とかすごいされてたらしい。
大丈夫ですかね、この音源そのものが摘発されないでしょうか、ね、心配はしてるんですけど、
変な薬とかないですね。大丈夫です
薬だと見えないから大丈夫でしょう、ね、僕らも飲みながらやっております。さあそれではね、じゃあちょっと、声をね聞きましょうか、ね、
札幌生ビールの黒ラベルですね。
そうなんです、またちょっともう申し訳ないですけど、僕らちょっとだけ飲みながらやっておりますご容赦いただければと思ってます
ので。そうですね、休日なんで
今日もね収録日が。笹原さん、どうも、はじめまして。
はじめまして。
いや、今日はですね、本当にちょこっとだけ今までちょっとこう収録前に話してて、すごくなんか、なんですかね、熱いというか、ちょっと考えもしないようなことをいろいろ。
そんな話ありました。
いや、そう、なんか、まあ、これはどんどん解きほぐしながら話していこうと思ってて、あとはもうちょっとゆるい中で話をいろいろできればなと思ってて。
はい、
よろしくお願いします。まあ、仕事をしながらになるんですけどね。
そうですね。実はですね、
はい、
本日私西田が髪を切りに来ております。
西田髪を切るっていうところに僕裏ただ潜入してるだけなんですよ。で、あの笹原さん仕事しながらインタビュー答えていただけるっていうことで嬉しいです。ありがとうございます。本当に。しかもそうやってもうビールまでこう用意していただいてですね、本当にありがたい関係で。
いっぱいいます。
ありがとうございます。本当に。もう早速なんですけど、
はい、
ちょっとお伺いしたくて、
はい、
ちょっと、まあ、実際こう見ていただいた方もいて、うち あのホームページの方で写真とかをですね、はい、西田君を介して送ってくれて、すごく美容室らしからぬ、まあ、外観というか内装がですね、
はい、
すごく何て言うんですかね、植物とかもいっぱいあったりだとか、写真とかもレコード版ですか、
レコード
とかもあったりとかして、ちょっと普通考える美容室とは一線を隠してる内装なんですけど、これっていうのは どうしてこういう風な内装をにしようと考えられたんですか。
内装の理由、
はい、
何ですかね、ここはメディアなんですよ。
メディア
なんで、役割としてはメディアにしようっていうのがまずあって、はい、いろんなまずコンセプトが自分の中で並行してて、はい、今のレコードの文脈で言うと、あのメディアの場所っていう、だから今までのこれはハードディスク、
まあ、今これ床のところになんか床にこれ埋められてるんですか、これ。
はい、
すごい。
パソコンの一番最初の、ね、基盤のものがで CD
も床に埋めてある。すごいこれ。
だからレコードとかテープとかセットとか、今までのその要は記録媒体とか、
はいはい、
でだんだんそれが形ないものに切り替わっていくじゃないですか。
あ、そうですね、今そうですね。
でみんなの中でそれを全部要はその空間にまず埋めていって、で、まあ、自分がその人 の、思い出話とかをいろいろ聞きながら、僕の中にその人の思い出が全部こうログとして入ってるわけじゃないですか。西田君だったら西田君の
はいはいはいはい、
いろんな記憶とかストーリーがあって、はいはい、っていうのをずっとこう更新し続けていって、ほんでこう実際僕がやってる仕事って作り話ゼロの仕事なんで、全部が本当の話なんで、
はい、
なんかそういうののなんかとってもいいあのこう有益な情報であったりっていうのをちゃんとこう発信していくというか、この学習が発信できる場所っていうか、だから一応そういうものをあの置いてみてて、だからなんかそのデジタルのその世界のその後のデジタルが全部に行き渡って、
はい、
こうね、今シンギュラリティとかさ、ロボット化とかって言われてるけど、はい、なんかそういうのが全部終わった後のお店っていうのが結構テーマだよ。その人が結局は面白いというか、
はいはいはいはい、
何をしてて、でそういう人たちがどんな生き方をしててとか、なんかそういうものをあの一応こう、だからこうボロボロっていう、わざとボロボロのお店っていうか、なんかその後っていうのがテーマで起きて
る。なるほど。ちょっと失礼ですけど、確かにちょっとこうあえてさ、サビじゃないですか、あえてそういうのを残したりとかしてるか、あの内装ですけど、それにテーマがある。
そういう、結構そういうのもあの一個のテーマとしてやってるかな、ここは。
あのお客様とかですね、例えば初めて来られた方とかのリアクションとかどんな感じで、ここに来られた時に。
いや、まあみんなやっぱりびっくりはするかな。
びっくりしますよね。僕もびっくりしましたもん。だって、だ一応写真でこう基礎情報があったから、まだ抵抗感があったり、抵抗というかまだあったりせよ、やっぱ初めて結構びっくりします
ね。ここちなみに俺はめちゃめちゃテンション上がりました。
あ、ここ、
前に行ったと思うんですけど、ちょっと秘密基地感とか、
いや、あ、秘密基地感、
少年心のくすぐる感じとか、
ある、確かに。
ジブリ感とか、
ああ、
そういうのがすげえ良くて、
確かに。
なんか一番好きです。
ネットで伝わらないなんか凄みみたいな、なんかそのなんか、それもさっき言ってたインスタとかで見ていいなっていうので、なんか来たらなんかウォっていう、なんかそこどうやったら超えられるかみたいな。
ああ、なんかそっか、なんかそこれは見ないとわからないよ、本当に。
そうそうそう、そう、それって来る楽しさにつながるかなと思ってて、はい、なんかただ髪を切りに行くっていうのも大事なことなんだけど、なんかどんなお店なんだろうとか、どういう感じなんだろうっていう、そのなんか来るまでのワクワクも作れるかなと。
ああ、それはでもありますよ。
だからなんか東京だとそういうなんかこうワクワクするっていうのがなんかこう感じにくいみたいな風潮がちょっとある気がして、だからね、なんか洋服屋さんもあるここにあるって分かって確認してネットで買うとか、なんか割とこう形が変わったような気がして。
そうですね、今はそうですよね。やっぱり何でも最後は家に帰ってネットで何かを決断するっていう時代なような気がするんで、
だからそれはそれで僕もいいってことだと思うからさ、否定的では全くないけど、自分がやるんだったらなんかそういう角度のお店っていうののなんかやり方は逆に今は新鮮っていうか、あのフレッシュかなと思って、今回のお店は思いっきりだから、前回と全然違うよね。
全然違うなんか綺麗でした。
あ、なんとかお店をこういろいろこう変えられて今に至っているんですね。
多分ここが絶対ずっと一緒、ずっといるね、ここはって思う場所かな。
今じゃあこの握手というお店を始められてどれぐらいになるんですか？
今9年、10年とか。
あ、そうなんですね。
くしくも翼さんのラ
ジオ。あ、僕ラジオ自体はそのまま始めて2008年ぐらい始めたんですけど、一緒ぐらいに。
そう
なんですね。で、まあやっぱお客様もまあやっぱこうあのファンがついているっていう感じですか？
お客様、まあ来てくれてる人はやっぱり長く来ていただけてるかな。そうですね。
この雰囲気とかに、やっぱりあとちょっと僕がびっくりしたっていうのは、やっぱこうここに椅子っていうんですか、いわゆるこう切る椅子が一つしかないという、ここが普通のやっぱ美容室とは違うというか、一般的に僕が想像する美容室はやっぱ椅子が4つとか並んでて鏡があってっていう感じでなんですけど、ここには一つしかない、ずっとという
そ
れは
聞いてください。
え、それは何ですか、その、あの、一人限定ってことになるんですか、お客さんっていうのは。
そうですね、そうですね。一席のみでやる方が、なんか形として、これ以上の贅沢はない気がして。
うん、そうですね、確かに。
これ以上は物理的に不可能だから、だから、なんか東京ってなんか、何々の何々があるとか、それがすごいっていうのもすごいだけど、なんかスペースが思いっきりあるっていうのが僕の中では一番東京の中では贅沢なことなんじゃないかなと思ってて、豊かさっていうか、ないこと、はい、ですごくいい感じだけどすごく席間が狭いとか、なんかそれってなんかちょっと僕はあんまりそういうお店に行きたくはないなと思っていて、なんか
確かに別に撮ろうと思えばいくらの取れはするんです、椅子自体それぐらいスペース広いのあるのに、あえてやっぱ一つの椅子でっていう、お客様一人でっていうの贅沢感っていうか、
でもそれお客さんに、でも僕自身が育てられたんで、だからなんか そのなんか常に恩返しの気持ちっていうか、だからできることはなんかやり続けていきたいなという気持ちはありますね。
あ、その先ほどもちょっと西田君もちょろっと言ってた、ずっとやってるっていうのはそのこのお店を開く
このスタイル
からもこのスタイルで、
ずっとこのスタイルで
独立をずっと一人でやってる、
一人で一席スタイルでやらせていただいてます。
そのこのお店握手を開く前のお店の時もそういう感じ
だった。いや前の時は普通に4、5席あって、
あそうなんですか、
うん、スタッフがいてっていう感じでやってて、でもなんかその時は普通のいわゆるお店で店長もやってたんですけど、なんかそれを辞めた後に面貸しって言って鏡を借りてやるスタイルが美容師にはあって、
はい、
でそれでそうなると自分一人で全部お客さんを入れてその時間美容室のある一部を借りるっていうスタイルになるんですけど、
お
でそれをやった時にシャンプーから全部自分でやるんですけど、なんか感じ方がすごい変わったっていうか、本当は自分で全部やりたい元々タイプだったんで、
はい、
なんかシャンプーはお願いしますとか、はい、ドライはお願いしますみたいなのに全部自分でやる時のそのなんか充足感とか、
はいはいはいはい、
なんか違うように感じて、だからなんかスタッフの子が練習してたからじゃああのスタイル着ろうかなとかさ、やっぱりどっかで考えちゃってた、お客様のことだけじゃないでしょ、
ああそうですよね、
お店のことを考えて、はいはい、自分の動きっていうのがやっぱ無意識にあって、
あなるほど、
だからなんかそれがなんかなくなった時にすごい自由というか、本当にその人のことに全てをこう注いでやるっていう、そのなんか仕事のスタイルになんか自分はすごいこれでいいじゃんってなっちゃって、
そうですよね、お客さんやっぱりそうだよね、仕事の流れって僕だって普段の仕事とかはやっぱ一人でする仕事っていうのもあるけど、基本的には誰かと一緒にとかになれば、どうしてもその人たちのことを考えながら
そう
っていうことで、それが果たしてお客様に対して向いているのかっていうとそうじゃなかったりとか、
たまたまね僕はね、
うん、なんかそういうのはちょっと分かったりするんで、それを全部一旦排除して、
そうで、もともと僕全部独学なんですよ、カットは。なんでこう独学でやってるとここで終わりっていうのが完全にない状態から始まってるから、例えば先週まではこれで良かったんだけど今週はもうこうやって切らないとかってことが普通に起きるタイプなんですよ。だからそうするとやっぱりより一人じゃないと、組織の中だといやそこはそうやってねっていうふうに言ってたんだけど、
はい、
自分がもう2週間後には違う切り方になってるあの人とかってなっちゃうと、やっぱりどっかこう足並みを揃えるっていうことがやっぱちょっと苦手みたいで、こっちの方がいいじゃんってなったらもうそっちをもう迷わず取るタイプ
な
んで、
だからこう、なるほどなるほど、
そうだからそうするとやっぱり一人の方が僕はなんか向いてるタイプ、たまたま。
どうしてもやっぱりこう学校とかになるとある一つの通過点ってなんかあって、合格ラインみたいなのがあってそこに合わせていくことが正しい道みたいな感じになってたりする、そうじゃないっていう、
うん、僕はね、うん、
いやでもそれはいいですね、いいと思ったものを信じてやってるっていうところですね、
まあ、そうですね 100% そうですね、それに関してはそれは一切迷いなく言えます、それだけは。
僕の中のイメージとしてやっぱりこう美容師さんとか美容師さんっていうのはやっぱり学校に通われてるんだろうな、試験もあってとかそういうイメージがあったんですけど、全くちょっとないですね、そういうの。笹原さんに関してはもうそういうのなく独学で
学んでたんですね。分かんなかったんですよね、そのいわゆる単純にシンプルな話、僕がバカだったから分かんなくて、その説明とかにしても何にしてもなんかもうちょっとなんかこうか感覚的になんですけど、こういうスタイルがこの人似合うだろうなって思ってることが見えてても多分既存のものとか教わってるものでは切れないんですよ、それが。
お、はいはいはい、
それが分かるんで、そうするとここをやってもう多分ここに行けないっていうのはなんか本能的に分かってる部分があって、
はいはいはいはい、
だから逆にこれを自分の中にインストールしちゃったら、
はいはい、
ちょっと違うものになりそうで怖いなと思って、もう少し
突っ込んだところで、なんか自分としてはただやってみたいというとてもシンプルな理由で、だから何かが悪いとか否定的な意味では全くなくて、はいはいはいはい、だから僕が多分完全に異端なのかもしれないけど、はい、なんかそういう感覚でやってますけどね。
まあ、難しい。やっぱそうですよね。なんかあるものっていうのとは違う。だから本当にもう直感とか感覚っていうのを常にこう研ぎ澄ましとかないと見えないところだったりしますよね。そのこの人がどういう髪型が似合うのかっていうのをピンと来て、それでこうカットに入ったりするわけでしょうから、常にやっぱりそういう感覚っていうのずっとこう。まあ、問い読というか、そういう感じです。
そうですね、そうですね。だからなんか分かんない、今こういう話をちゃんとする機会が今こう与えられているんで、なんか冷静に考えてますけど、ちゃんとなんかやっぱそこに注力し続けたいんですよね。なんかこうそれが当たり前にこうあるべきだからこうやるっていう感覚だと、なんかそのひらめきっていうか、例えば僕昨日すごい暑かったじゃないですか。
はい、暑いですね。
めちゃくちゃ暑いから僕の中でもう夏終わったんですよ。
いや、終わったんですか。
終わったんですよね。でこっから秋冬なんですよ、自分の頭の中のスタイル作り
は。ほうほう
ほうほう。その夏、秋冬なんだけど夏よりの秋物がスタイルに持っていきやすいように今から作っていくんですよ、実は。実はね、だからそういう判断がやっぱりその時に自分がどんだけ瞬間をね、
そうですね、
熱いわーって言ってる人が来たり、うまいねっつってビールパーって熱っていう、そのなんか夏のマックスの感じってあるじゃないですか。
ありますあります、あります。
だからそこを、そういうグラデーションを感じるのがやっぱすごい大事だから、だからお店作りもそれに合わせてやっぱりちょっとずつこうなんかこう格好変えてリズムを変えていくみたいなのを作るから、
これは本当にそのこう あるものというか既存のものではちょっとそこまで多分いけないかもしれないですよね、
僕はね、
うん、いやなんかそれはなんか聞いててすごく感じますよね。
なんか、ね、西田君もなんか本当にすごい長い付き合いだけど、はい、なんか、ね、この時代に、この時代にって合ってる人は合ってると思うんですけど、例えば毎月定期的に会ってる人がいるかって言われたら、結構僕美容師とかってすごいありがたい仕事だなと思ってて、
そうですね、
で仲いいけど会えないじゃない、
は
い、
まあ、そうですね。
で僕は翼くんの知らなくなった彼を僕は多分ずっと知れてるから、
そういうことですよ。そうですそうです。
なんかそうなるともうなんかね、恋人未満なんちゃら以上とかみたいなもんで、なんかお客さんとかっていう感覚をなんかちょっと超えてきちゃうようになって、お互いにだからそうそうそうそう、だからなんかずっとこう更新し続けていかないとさ、なんかこっちとしてもさ、こんな本人いるか言いたくないけど、ささにおもんなくなったって思えたくないし、
あ、そっかそっか、
だからそういうやり取りがこう脳があるからさ、だからそうするとやっぱこう更新し続けていくしかないじゃん、
自分もさ、
だから来てくれるわけだし、それで僕も生活させてもらうわけだし、
そうですよね。
なんかそういうブランドっていうのがとってもなんかこう有機的というか、
ね、
あ、そういうブランドってないし、なんかそれはあったらなんか面白いんじゃないかなっていうのがすごい大きい。
やっぱそういうところに実は西田君も惹かれてるところありますか。
まあ大体話だと思いますけど、ね、今日は実際来てもらいますから、
それ
で翼さんの目でこう、
そう、これちょっと実際本当聞いて
証明できる、
見ましょう、ね、見ましょう。